今日恵みをいただく御言葉は愛歌の5章です。ラメンテーションズチャプター5 from verse 1 to 22。愛歌の最終章、今日でこの愛歌の公開説教は終わりますけれども、この愛歌の5章1節から22節、はじめに1節を宣言いたします。主よ、私たちに起こったことを思い出してください。私たちのそしりに目を留めてください。顧みてください。アーメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主、あなたは恵み深く慈しみ深いお方、そして私たちが命の道に歩み、あなたと共に永遠を生きることを願っておられるお方、私たちは今日もそのあなたをしたい、あなたを求めてここに集いました。インターネットの回線を開きました。どうかあなたがこの集いし一人一人に今日も豊かにこの命の恵みの言葉を与えてくださるように、今取り次ぐしもべのこの唇を清め整え、預かる人々の耳を清め整えてください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ愛歌の5章ですけれども、この愛歌の5章ですね、愛歌の 1,2,3,4 章と、ね、違うところがあります。1,2,3,4 章はすべて、ね、アクロスティックという文、その文体を使っております。つまりアルファベット順に並んでるんですね、言葉が、けれどもこの愛歌の5章だけはそのアルファベット順のその、法則が崩れて、点でバラバラと言いますか、その法則がすべて失われた形で、ね、記載されてるんですね。ユダヤ人にとっては、ね、1章から4章までは、アルファベット順に並んでますから覚えやすいんですけども、しかしこの5章はになると、途端に壁を、ね、感じるようなところですけれども、この5章を、ね、最後の章においてこの、アルファベット順のというその秩序が、ね、崩壊する。本当に神様の秩序、このヘブライ語の秩序だったありさまが崩壊するとき、バビロン捕囚が、ね、訪れるということを何度か、見ていきました。私たちもこの御言葉の法則に歩んでいるのであるならば、ね、祝福がついて回り、ね、幸いが、また繁栄がもたらされていくんですけど、しかしこの主の御言葉の法則から崩れたところで生きると、途端に、秩序崩壊して、そしてそれまでうまく回っていたことが一切回らなくなったり、ね、また、災いが多くなったり、ね、敵が自分たちよりもはるかに、なんか支配権を持って強くなったり、そういうことが起こります。この5章だけがそのアルファベット順のその秩序が崩壊している、けれどもですね、こういう見方も見ることができます。この愛歌の5章は、その構造を見ますと、一節は、主に向かってどうか思い出してください、目を止めてください、顧みてくださいという、ね、その願いがあって、そして、2節から、10節までは、私たちは、私たちの、私たちにって、その私たちという言葉を、主語で、今私たちはこんなにひどい目に遭っております、今こういう状況です、こんなにも困窮しております、こんなにも、敵がのさばってます、そのことがね、10節までは私たちという言葉が続いて、で 11節から、14節までは、女たちはとか乙女たちは、首長たち、長老たち、若者たちは、そのようにこのイスラエルの中のいろいろな年代層、またいろいろな立場の、人々は、これこれこういう状況になってしまった。いずれも本当に神の民からもう本当に異様に転落してしまって、神の民であるはずの高貴な、たっとい、神の子たちがこんな卑しいことをさせられて、こんな貶められてしまっています、ということをずっと告白して、で、それで、15節から、17節まで再び私たちの、 ですから、この2節から18節までのところをずっと、ね、私たちやまた私たちの民が今これこれこういう状況ですという訴えがずっとなされており、そして19節から22節に本当に主に対して、ね、主をいつまでこのようなんですか、どうかあなたのところに帰らせてください、あなたに立ち返らせてください、そのように主に立ち返ること、そして回復させてくださいという、ね、その願いですから、本当にここに希望があるんですね。この、まあ、普通一般の人たちからすれば、ね、徹底的にひどい目に遭った、ね、相手はもう捨て去って自分で一人で、ね、もうふんってなって生きていく、ね、ところが、まあ、普通かもしれませんけど、しかしエレミヤはまたこのイスラエルの民はこんなにひどい目に遭った、だから立ち返らせてください、ね、あなたを決して捨てません、あなたをもう、ね、裏切ったりしません、自分たちが悪かったんです、ね、自分たちが主の御前において不忠実不真実だったからこんなにもひどい災いにひどい目に遭ってきたんです、だから立ち返らせてください、ね、そういう形なんですね。ですからこの5章、ね、この御言葉、ね、1章から4章までは御言葉の秩序が、ね、ありました。しかし5章はその御言葉の秩序はない、代わりに民の祈り、ね、願い、まあ、応答の、ね、祈りといいますか、それが、ね、この5章において記されて、そして、ね、聖書が閉じられるんですね。あ、この愛歌が閉じられるんです。ですから、ね、この聖書も、まあ、同じです。ずっと神の言葉が続いて、そして、ね、啓示録の、ね、22章の、ね、最後の最後で、ね、民の側の応答、ね、があり、アーメンがあり、そして祝祷で終わっております。ね、聖書は、初めから終わりまで神の言葉だけ、だったら人と関係がありませんけれども、最後の最後に神さんに対する人間側の応答、アーメンという応答、ね、その通りです、あなたは真実です、あなたこそ正しい、ね、その応答があって初めて、ね、神と人とのその、相互関係、それが、ね、成り立つんですね。私たちも、ね、一緒です。神様にの言葉、これだけが、そのまま一人歩きしたら、私たちと神のことは何の関係もない。しかし、もし私たちが神様の言葉に、アーメン、その通りです。その言葉は私と関わりがあります。そして私はそのあなたの言葉に全面的にその通りですと、賛成票を投じます。そのアーメン、人の側のアーメンが、交わってこそ神と人との関係、神と人とが共に住み、とこしえにその家が廃れることがない、その幸いに入ることができるんです。この学科書の5章において、ね、最後本当に神様の言葉に対する応答、本当に神様の言葉にこの御言葉の秩序に反抗してきたら秩序が崩壊してしまった、そこで人の側の祈り、人の側には秩序はないかもしれません。秩序がなくても神様に対する応答、それでも神様はあなたを手放しません、捨て去りません、その神様に対するあくまでもくっついていきますという、この神様との関わり、これを、ね、していくとき回復が起こるんですね。この画家書の、ね、最後22節は愛歌の、ね、5章の最後の22節は、ね、それともあなたは本当に私たちを退けられるのですか、極みまで私を怒られるのですかという言葉は終わってはいるんですけども、ね、しかしユダヤ人の人たちはですね、この21章から5章の最後まで22節まで読み終わったら、再びその直前の21節に戻って、で21節を宣言したらそこで朗読を終わりと、ね、するそうです。22節は、ね、それともあなたは本当に私たちを退けられるのですか、極みまで私たちを怒られるのですか、ね、で21節は主よ、あなたの身元に帰らせてください、私たちは帰りたいのです、私たちの日を昔のように新しくしてください、アーメン。で希望が持てますね。このユダヤ人流のやり方は、ね、聖書そのまま、ではないんですけども、しかしユダヤ人の応答が、ね、その中に込められております。本当に 主よ、あなたを身元に帰らせてくださいと、ね、反復することによって、本当に自分は帰りたいのです。そして昔の日の本当に何もかもが新しくあったあの頃のように、本当にこのソロモンの神殿ももう金ピカで新しくて、ね、豪勢で、あの新しかったあの時代に再び帰らせてください。そうです、主にあっては全てが新しくなるんです。天国においては、ね、もうソロモン神殿よりもはるかに、ね、素晴らしい、もう街中が、ね、黄金できらびやかで、その土台が、ね、もう12の石で飾られて、ね、本当にもうきらびやかな、もう永遠に新しい、ね、永遠に古びるものが一切ない、ね、その天国、ね、私たちは今この地上の歩みをそこを目指して歩んでるんですね。今の皆さんの体、ね、年を取るにつれて、また、ね、皆さん自身の、ね、悪習、悪い習慣によって、ね、いろいろ不具合が出ているかもしれませんけれども、本当に皆さんの主に立ち返って主にあって歩んでいくならば、やがて天国で全く新しい体が与えられて、永遠を主と共に生きることができるんです。この愛歌の5章この最初の一節は、ね、本当に 主との交わり、主との関係を、ね、本当に取り戻すかのように、主よ、私たちに起こったことを思い出してください、私たちのそしりに目を留めてください、顧みてください、という言葉が始まっております。そして2節から、私たちの相続地は他国人の手に渡り、私たちの家もよそ者の手に渡りました。私たちは父親のないみなしごとなり、私たちの母はやもめになりました。私たちは自分たちの水を金を払って飲み、自分たちの薪も代価を払って手に入れなければなりません。私たちは来る気を追って追い立てられ、疲れ果てても休むことができません。本当に私たちはこれこれです、ね。もう本当に自分のその土地、イスラエルの中に住んでいるのに、エルサレムの中にいるにもかかわらず、ここがあたかも他人から借りた借り物の土地に住んでいるかのように、ね、肩身が狭い思いをして、自分が住むべき家、そこに他国人が住んで、勝手に住んで、そして自分たちの主人になってしまっている。ね、また父親が、ね、いない、ね、みなしごとなって、母もやもめとなって、しかも、ね、自分たちの土地の水もお金を払って飲まなければならない、ね。そういう状況、私たちは今、本当に神の民であるにもかかわらず、こんなにも、ね、奴隷以下の生活を強いられています、ね、ということを、ここで、表明しています。で、6節から、私たちは足りるだけの食物を得ようと、エジプトでやアッシリアに手を伸ばしました、ね、私たちの先祖は罪を犯しました。彼らはもういません。彼らの咎を私たちが背負いました、ね、ここにおいて、ね、自分たちが罪を犯したということを、ね、はっきりと告白しております、ね、この特に6節で、私たちは足りるだけの食物を得ようとエジプトやアッシリアに手を伸ばしました、ね、この手を伸ばした、ヘブライ語ではナタヌヤード、ナタンプラスヤード、ですから、このエジプトにまたアシアに手をですね、上げた、ね、ナタンってあげるっていうことですね。ナタティ宣言、ね、神様が与えた宣言ですけども、しかしここではイスラエルの民は自分たちの手を、ね、エジプトに上げた、ね、アシリアに上げた、ですから、ね、本来神の民は、ね、主の手の中で、ね、主に、ね、手を渡すべき、ね、なんですけども、しかし主の民は神ではなくエジプトに手を上げた、ナターンしてしまった、ね、それが、ね、本当に罪なんです、しかも、ね、何のためか、6節では、私たちは足りるだけの食物を得ようとしてです、ね、足りるだけ、ヘブライ語ではサバーって言うんですけども、サバー、これ要するに、もう十分にとか、ね、まあ、英語で言うとこのフィル、あるいはサティスファイ、ね、ですから、もう本当に生きていくのに、ね、必要な食物では飽き足らず、ね、もう食べて満腹して、なおあれ余り余るほどのパンを得ようとして、でエジプトに手を挙げちゃったんです、ね、これが、ね、このイスラエルの罪、 そして、ね、彼らはこれを告白しております。このイスラエルが、ね、本当に贅沢な暮らしをするために神様に手を挙げるので、神様の手の中に自らを明け渡すではなく、自分の手を、ね、エジプトやアッシリアに挙げちゃったんですね。で、それで、ね、そのようにして、なぜ私たちの先祖は罪を犯しました。ね、罪を告白しております。しかし、ここでエレミアとこの世代が本当にかわいそうなこと、ね、彼らの先祖が、ね、その罪を犯して、で、そしてその罪を犯した先祖、このイスラエルに最悪をもたらした先祖たちはもうその時代生きていないんですね。ですから先祖たちは罪を犯すだけ犯して、そして子供の世代にその、ね、罪を、たっぷりと残したままいなくなって、で、そしてその子供の世代であるこのエレミアの世代が、この先祖たちの罪を、咎を負って、その罪を払わされている、ね、ということを、まあ、ここで、ね、嘆いているわけです。さらに8節を見ますと、奴隷たちが私たちを支配し、誰も彼らの手から私たちを救い出してくれません。まあ、この奴隷たち、まあ、ユダヤ人たちがですね、あの異邦人のことを蔑んで、ね、彼ら奴隷、ね、彼ら、ね、つまらないもの、ね、使えるもの、ね、下のもの、そういうふうな、まあ、蔑み口調で、ね、奴隷たちが、ね、言うんですけども、しかし、その奴隷たちの方が、今や、ね、このユダヤ人たちの方を、ね、奴隷扱いして、こき使って、このユダヤ人の土地に住み着いて、ね、もう彼らが水をくださいというのも、ね、お金を払って水をあげるとか、ね、そういうことをしている、そういう状況です。で、9節。私たちは荒野に剣があるために、命がけで自分の食物を得なければなりません。私たちの皮膚は上と上の苦痛のために、かまどのように熱くなりました。もう上と苦痛のために皮膚が、ね、かまどを、ね、かまどを触ったらもう熱い、ね、熱いってなりますね。そのように皮膚が熱くなるって、そこまでに、ね、なった。荒野に逃げたくても、しかし荒野には剣がある、ね、だからどうしてもこの都の中にとどまって、もう荒れ果ててボロボロで、ね、もう異邦人が支配している最中においても逃げることができず、その中で、ね、命がけで自分の食物を得なくてはならない、そういう状況ですね。で、11節から、ね、主語が、ね、私たちから、ね、まあ、変わります。要するに自分の民の中のいろんな立場の人たちが主語になります。11節、女たちはシオンで、乙女たちはユダの町々で恥ずかしめられました。ですからこのシオンの中で、ね、シオンといえば神殿の、ね、丘、あのエルサレムの丘を、ね、特に意味するんですけど、その女たちはシオンにおいて、また乙女たちはユダの町々、ね、エルサレムのみならず他の町々においても恥ずかしめを女たちは受けてしまっている。で、さらに12節、首長たちは彼らの手で吊るされ、長老たちも尊ばれませんでした。まあ、首長たちは、ね、つって彼らの手で吊るされ、まあ、平たく言えば首吊り刑、ね、で吊るされて、ね、試験される。ですから、この首長たち、まあ、英語で言うとこのプリンス、ね、まあ、本当に高い地位にある人たちが吊るし首の、ね、刑にさせられている。で、長老たちも尊ばれない、ね、状態。13節、若い男たちは引き薄を引かされ、幼い者たちは焚き木を背負ってよろめき。もう引き薄を薄くことも、引くことも、焚き木を背負って運ぶことも全部、ね、奴隷仕事です。神の民の若い者たちが、ね、このように、ね、敵の奴隷扱いの仕事、それをさせられてしまっている。本来若い者たち、幼い者たちは、ね、テフィリン教育を受けて、ね、御言葉は暗唱して、どんどんと、ね、もう機能が、ね、知能も、ね、進んでいかなければならない、その時期にこの敵に捕らえて奴隷仕事をさせられている。で、14節、年寄りたちは城門に集まるのをやめ、若い男たちは楽器を鳴らすのをやめました。私たちの心から喜びは消え、踊りは藻に変わり、私たちの頭から冠も落ちました。ああ、私たちに災いあれ、 私たちが罪を犯したからです。私たちの心が病んでいるのはこのためです。私たちの目が暗くなったのもこのためです。シオンの山は荒れ果て、キツネがそこを歩き回っているからです。アメン。この年寄りたちも、ね、縄文に集まる、ね、縄文、これは、ね、裁判とかまたいろいろな取り決めが行われるところ、ね、そこにこの、ね、主だった人たちが、ね、集まるのもやめました。また若い男たちが楽器を鳴らすのをやめた、ね、心の喜び楽しみ、ね、それがもう消え失せてしまったからです。この16節は、ね、私たちの頭から冠も落ちました。ああ、私たちに災いあれ。私たちが罪を犯したからです。第2回目の罪の告白。第1回目が6節の、7節のところですね。自分たちが罪を犯したから今こういう状況になっていますということをはっきりと認めています。今なんであなたが打ち叩かれてるんですか？いや私何も悪くないのになぜか、ね、相手が突然怒って意味もなく怒って打ち叩いてるのですって、こんなことを言うのは、ね、よっぽど自己中心的な、ね、考え方ですけれども、ね、しかしあれ自分の中に何か悪いことがあったのかなって思うのが、ねまあ正しく、ね、その災いを、ね、取り除けるコツですね。いつまでも私悪くない、ね、あの人悪い、ね、隣人が悪い、ねそういうふうにしてると災いがつきまとって、ね、エデンから追い出されてしまう、ねコツです。人はなんでエデンから追い出されたのか、ね、男は、ね、妻が悪い、ね、女の方は蛇が悪い、ね、私悪くない、ね、アダムに関しては、ね神様あなたが私の隣に置いたこの女が、ね、私をこのように、ね好みを食べるようにそそまかしたのです、ね、あたかも神様にも責任の一端があるかのように、ねそういうふうにする。人のせいにする、これはエデンから追い出されてしまうそのコツ、ね、そして、ね、自分に罪がないということを、ね、これを癌として認めそういうふうに言い続けているとするならば、ね災いが尽きないですね。中国の、まあ、古いことわざといいますか、ね、まあ、古いことはあるかどうかわからないんですけども、ね、たとえ自分、ね、死んでも自分が死んだとしても自分が悪いと言うな、ねまあ、そういう考え方が結構中国にあって、でそれで中国人なかなか、ね明らかに悪いことをした、でその証拠も見つかったにもかかわらず絶対に自分は悪かったということを認めないで、いや私は悪くない、ねまあ、そういうことを、ね、言う中国の方も、ねまあ、何人かいるんですけども、災いが尽きないんです。そういう自分に、ね、非があったということを認めない。けれどもこのユダヤの、ね、人々はこの画家の5章において、ね、自分たちは罪を犯しましたって、本当に主の御前に正しく告白しています。ああ私に災いあれ、ね、私たちが罪を犯したからですって、ね、16節にあります。先ほどの7節のところも、私たちの先祖は罪を犯しました。彼らもういません。と言いつつも、だから今の私たちがこの罰を受けるのは不当ですとかそういったことは一切言ってないんですね。ただ、先祖は罪を犯しました。彼らはもういません。彼らの咎を私たちが背負いました。そうです。先祖の咎を、自分が背負う。そのことによって、罪滅ぼしが、ね、なされていくとするならば、ね、本当にその時私が罪を犯しました、ね、そういうふうに認めて一切口答えせずに主の御前に、ね本当に災いが、ね、与えられたならば、ね、本当に口を地につけて黙って座っている、これが、ね、最善のその災いの中の乗り切り方です。アメン。私たちが罪を犯したから、ね、でそれで17節、ね私たちの心が病んでいるのはこのためです。私たちの目が暗くなったのもこのためです。ね、あります。そうです。罪を犯し続けて、打ち叩かれ続けていると、目が暗くなっていくんですね。本当に罪の行い、災いの行いをやめ続けない人はの特徴。目が暗くなっていく。目が悪くなっていく。 新明記の28章は、ね、祝福と呪いの、ね、宣言書ですね。それのレビ記、新明記でしたかね。そちら、レビ記の方ですね。レビ記の方にも、ね、その祝福と呪いの箇所があるんですけど、そこの方にもですね、主の道から外れて、ね、行くならば、その災いが7倍強くなって、それでも悔い改めないで、悪どいことを続けているなら、もっとね、ひどい災いが7倍、ね、その、災いが増し加わって、それでもなお頑固にやめないならば、さらに7倍、ね、本当に7倍、その災いの手が厳しくなっていくんですけども、その中にね、目が暗くなって、ね、本当によろめいて、ね、その災いが、ね、追いかざっていきます。罪に罪を重ねていると、目が暗くなり、そして、ね、物事がはっきりと見えなくなっていく、目が霞んでいく、ね、それが、ね、このことの、この愛家においては、私たちが罪を犯したために、それで私たちの心が病んでいます、ね、本当に自分の罪を認めない、ね、あいつが悪い、こいつが悪いを続けていると、ね、心が病んでしまいます。ね、それから、ね、目が暗くなってしまいます。本当にですから私たちは、本当にはっきりとこの主の御言葉に聞き従うことによって、霊の目が開かれ、そしてさらに肉の目が開かれていくべきです。御言葉、それは、ね、人の目を明るくし、ね、書いてありますね、詩編の、初めの方だったと思うんですけども、ね、この主の御言葉が、ね、目を明るくする。どんどんとその人に真理が開けていくと、目がキラキラ、ね、しだすんですね。しかし、真理ではなく、ね、もういつも自分の犯したことに目をつむり続けていると、どんどんと目が暗くなってしまう。私たちの心が病んでいるのはこのためです。ね、私たちが目が暗くなったのもこのためです。と、ね、この17節のところで、ね、言っております。で、さらに、19節から、ね、今度は、ね、主に対する祈り、ね、主に対する叫び、回復の祈り、それが、記されています。しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。アメン。本当にこの時の神の民、落ちぶれに落ちぶれてしまっております。奴隷以下の存在になっているんですけども、しかしこの神の民にとっての神主は常しえに御座につかれるお方。この人々は災いにあっていても、しかし主は本当に崇高ならうお方、決して変わらない栄光を持っておられるお方、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。そうです、世々に続く、その主をあが見上げております。で、20節、なぜいつまでも私たちを忘れておられるのですか。私たちを長い間捨てられるのですか。主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私の日を昔のように新しくしてください。アーメン。本当に帰らせてくださいって主は言われます。帰れと。そして民は言います。帰らせてください。ここに主の側と、ね、民の側の一致があります。主は何も好き好んでこのイスラエルの民を、ね、敵の手に渡しておられるわけではありません。本当に 主としては本当に宝の民を敵の手に渡さなければならないほどのことをこの民がしてしまった。義なる主は、ね、当然、ね、悪どいことをしたならば、ね、裁かなくてはなりませんけれども、愛なる主はその裁きを本当に痛みながら、苦しみながら、ね、嘆きながらしてるんです。この愛家の五章は最後は、それともあなたは本当に私たちを退けられるのですか、極みまで私たちを怒られるのですかと疑問形で終わっておりますけれども、しかしこれで終わらせてはなりません。私たちはこの21節をもう一度、これをもって締めなくてはならないですね。主よ、あなたを身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。 私の日を昔のように新しくしてください。アメン。どんなに落ちぶれたとしても、どんなに自分の罪が自分に追いついて嵐のように自分この災いが吹き荒れて、また本当にあらゆるもう苦しみ、またあらゆる障害、それがもうどんなに、自分自身の上を、ね、追いついてもうまとわりついていたとしても、しかし主よ、私を忘れないでください、私は帰りたいです、ね、そのように、言うならば主は帰らせてくださるんです。主は憐れみの心を持っておられます。この、ね、エルミア哀歌の5章のところによっては、主の側の、その答えは一切ないんですけれども、けれどもエレミア書の31章、これ冒頭で宣言したところです。エレミアの31章を開きたいと思います。ジェレマイアチャプター31、エレミア31章のところ、ここですね、本当に回復したい、イスラエルの回復の祈りなんですね。イスラエルの部族がね、やがて遠くから帰っていく。イスラエルは確かにバビロン捕囚で遠くに連れて行かれますけれども、やがて大集団を成して帰ってくるということの予言がこの31章にあるんですけれども、その15節から読んでいきたいと思います。15節から、主はこう仰せられる、聞け、ラマで聞こえる苦しみの嘆きと泣き声が、ラケルがその子らのために泣いている、慰められることを拒んで、子らがいなくなったのでその子らのために泣いている。主はこう仰せられる、あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ、あなたの労苦には報いがあるからだ。主の見告げ、彼らは敵の国から帰ってくる、あなたの将来には望みがある。主の見告げ、あなたの子らは自分の国に帰ってくる。アーメン。これね、バビロン捕囚において、ね、本当に母親が子供がいなくなったことを、ね、その泣くことの予言ですけど、しかし、ね、泣く声をとどめて、目の涙をとどめよ、あなたの労苦には報いがあるからだ。主の見告げと、ね、主は仰せられました。労苦には報いがあるんです。今どんなに災いを受けていたとしても、またたとえその災いが自分の身から出た錆だったとしても、しかし主に立ち返る心を持って神様にごめんなさいし続けて主を求め続けるならば、報いが、ね、必ずあって、そしてその場所から帰ってくる、ね、将来には望みがあると、ね、この17節において書いてあります。また18節、私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように、私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後、ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを負っているからです、と。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。主の見告げ、あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。アーメン。主の側は、ね、こういうふうに思っておられるんですね。本当にこの、ね、神の民が、ね、くびきになれない子牛のように懲らしめを受けた、苦しんでいる、帰らせてくださいと叫んでいる、ね、 主はあなたは私の神です。私は背いた後で腿を打ちました。私は 恥を見ました。そういうふうに、ね、愛家ので、ね、宣言して主に告白しているのを主は聞いて、ね、私は彼らのことを思うたびにいつも、ね、思い出す。彼らのために私は罠ないて憐れまずにはいられないと、ね、そのように主は、ね、本当に憐れみ深い主なんです。そして、ね、主はさらに20節で、ね、あなたは自分のために標柱を立てる道しるべを置き、あなたが歩んだ道の王子を心に留めなさい、ね、今まで大きな広い道、楽な道を歩んで、そして本当にさまよい歩いて、また、ね、悪どいことを、ね、して裏切り娘呼ばわりされるようなことを、ね、平気でしていた、そのような、ね、道に心を留めなさいと言われます、ね、ですから主は何も、ね、あなたは何も昔のことを思い出さなくていいよ、ね、ということではなく、本当に立ち返るべき時にはしっかりと昔自分が何をしたのか、どういう道にはまって、そして今自分はこういう道にはまってしまっているのか、それをしっかりと心に留め思い出すべきなんです。でそこで、乙女イスラエルよ帰れ、ね、これらあなたの町々に帰れと、ね、言われます。愛家の時代はまだ、ね、バビロン捕囚が始まったばかりで、帰るにはまだ、ね、70年の月日が、ね、必要ですけども、しかし本当に悔いて ももを打って、自分自身の王子に目を留めて、本当に自分は悪いことをしました、ね、そのように罪を告白して悔い改めるならば帰るんです。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造されると言われます。主は本当に立ち返って悔い改めて主の御前に、ね、進み出る人に対しては新しいことを起こされます。皆さんも本当にこの主に立ち返る、ね、ことをするならば、その恵みに預かることができます。一番いいことはもう初めからこのね、愛家の本当に深刻な、ね、災い、これを経験しないことが、これが一番のことです。経験しない、ね、すなわち本当に主の道から右にも左にもそれない、ね、昼も夜も御言葉を、ね、口ずさんで、その、ね、教えを、ね、いつも喜びとする人、ね、もう悪の道に立たず罪人の道に、ね、入らず、ね、その、ね、あざけるものを座につかない人こそが幸いなんです。この、ね、愛家の災いに入ることはない、ね、皆さんに置かれましたら、本当にこの主の道から迷い出ることはなく、本当に日々ごと主に喜ばれることをして、主の御教えを昼も夜も口ずさんで、そして何をしても栄える、一切災いが寄りつかない、一切攻撃を受けない、むしろ敵は、ね、踏みにじって、むしろどんどんと、ね、この日本を、世界を神の国と作り変えていく、そのようなことから外れない皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをしばし主に告白し、祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、腐敗して腐っていく人間性、また神に対して裏切る者、その罪が重なり合い、女子供が餌食になり、そしてその中においても 吹いてまた新たに生きようとせずに、余計な罪人の国に大手を振るって手を差し出し、その悪事も飽き足らず、その悪のパンを余らして生きようという、この悪どい考え方、主よ、誰も気づかない苦しみばかりが本当に押し寄せていて、どうしようもないそのイスラエルにおいて、このもろもろのことを知り、神の前であたかも自分がその罪を犯した孤独、見舞いにおいて泣いて悲しんで悔いて主に迫りいた、このエレミアのように、私たちもしよう、泣けない罪人のために、罪の末路が分からずその罪を犯して飲み食いする、滅びに至る罪人、その罪人のために、エレミアのように、主よ、私たち自身の愛家で主に迫ることができますように、主よ、あなたが助けてください。エレミアが父の心で、王の心で、母の心で、預言者の心で、神の御前において本当に悲しみ悲しみ、悔いて悔いて、そして主よ、あなたが立ち返ってくださいと祈りました。主よ、私たちも自分の夫のために、妻のために、息子や娘のために、また兄弟姉妹のために、エレミアのようにその悲しみを持って主により頼み、取り出し祈って、主に迫ることができますように、主に迫ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエスの御名と血潮と命と栄光によって、エレミアの悲しみを私たちに与えてください。悔いることができない父母のために、夫や妻のために、息子や娘のために、兄弟姉妹のために、悔いることのできない国々のために、私たちがエレミアの心で主の御前において泣け叫び悲しみ、そして主よ、貴人の祈りは働く力が多い、この御言葉を私たちの現実の世界において実現していくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。エレミアのこの悲しむ心、悔いる心、しかも自分の罪ではなく国の罪のために、王の罪のために、まだ族長たちの罪のために、あの時代の夫や妻、兄弟姉妹、息子や娘のために、悔いて改めて主により頼み迫る、この時代の義人エレミアとなりますように。エレミアが悔いることのない、反省しない、そのような人のために、本当に悲しみを持って主に祈り迫ったことを覚えて、私たちも私たちの家族のために、主の御前において、彼らの罪を、自分の犯した罪のごとく背負って悲しみ、主に迫ることができますように、私たちを祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。